にちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は旅の配信をさせていただきます。プチセレブバックパッカーインドへ行く B 級グルメとダイヤはお好き。こちらは私と学生時代の友人2人で21日間のインドバックパック旅行をした時の旅の記録を1日ずつ読んでおります。ムンバイ、アウランガバード、エローラ、コルカタ、ニュージャルパグリ、ダージリン、バラナシ、アグラ、ジャイプル、デリーという行程で旅は進んでいきますが、前回までの配信ではコルカタからニュージャルパグリへの長距離列車での移動中に突如体調が悪くなり、その後なんとかたどり着いたダージリンで数日間を体を休めながら過ごしたというところで前回までお話をしてきました。今回はその続き、5月20日土曜日インド滞在11日目の記録を読んでいきたいと思います。それではスタートしていきましょう。ヒマラヤとチャツミガールズ、ダージリンにて。雨の次の日は空気が澄んでいて、山、ここではヒマラヤがよく見えるよという迷信を信じて、私は朝4時50分に部屋を出た。屋上にあるルーフガーデンへの扉は無情にも固く閉ざされたままで、仕方なく私は3階の部屋の前から建物越しに見えるヒマラヤの霊峰カンチェンジュンガを眺めていた。ほどなくするとインド人家族が来て、一緒に言葉もなく目の前の建物の隙間にちらりだとだけ見られるこの霊峰を見ていた。にぎやかでゴミゴミと混み合っているこの山間の町も、朝日の昇るこのひとときだけはしんと静まり返っている。鳥の鳴き声と鳥たちの羽ばたく音だけが耳に聞こえてくる。この日は雲が多く素晴らしい日の出というほどではないが、ここからは町が眠りから目覚める様がよく見えた。一人また一人と細い路地から目を覚ました人々が現れてくる。日の出はこのホテルのちょうど反対側のようだ。ご来光は拝めなかったが、だんだんと明るくなっていく街の姿を見るのは面白い。ラピュタの主人公の男の子パズーのいた炭鉱の街を思い出させる。朝5時になると宿のおじさんが起きてきて、屋上ルーフガーデンへの扉を開けてくれた。目の前に朝日を浴びて白銀に輝く霊峰カンチェンジュンガが広がる。ヒマラヤ山脈の一方、カンチェンジュンガ8586メートルの姿はまさに異様である。その大然と輝く姿は下界の人間の営みなどまさに小さなことだと一生するかのごとく威風堂々とし、言葉を失うほどに美しい。このダージリンの町は汚く衛生的とも言えず、絶えずジメジメとして湿っているのに、ここから見えるあの山はそんなものとは無縁だ。あくまでも白く清らかで神々しい。昔の人は山には神が宿ると信じた。かくもあらん、心の中で思う。人は偉大なものを目の前にすると畏怖と同時に憧れを感じるものだ。ダージリンは尾根の町、周囲にも似たような高さの山々が見える。それらの一様に濃い緑の中で雲とともに消えてしまう幻のようなカンチェンジュンガの姿はたちまち私を魅了したのであった。しばらく時間も忘れて山を眺めた後、部屋に戻って再び眠りにつく。しばらくするとノックの音で起こされた。時刻はやっと朝6時過ぎ。 ドアの横の窓から外を覗くと、日本から電話だよとスタッフのお兄ちゃん、両親あるいはかかりつけの先生だろうと思ったら、海外旅行保険の人だった。保証内容を知りたかったけれど、ダージリンからかけられずにいたので、親に聞いてもらったら、ご丁寧に私に直接電話をしてきてくれたのだ。しかし保証内容はあまり朗報とは言えず、現地で医者にかからない限り保険は下りないのだそうだ。考えてみるとそりゃそうなのだが、今まで私は健康そのものだったため、そんなこと考えたこともなかった。とりあえず今後の事態に備えて、海外旅行保険の保証内容とインドからのコレクトコールのかけ方、キャッシュレスの病院の受診方法だけ聞いておいた。健康のありがたさとは失って初めてわかるものだ。午前9時ごろまで部屋で休み、チョコレートを口にしてから薬を飲む。効果あってか腹の具合は良くなってきているようだ。友人も起き出して、今日はどうする？体調が良ければ紅茶園にでも行ってみようかと言うと、そういえばちょうど昨日話をしている時に、同じ宿の日本人3人組も今日紅茶園に行こうと言っていたよというので、予定は決まった。宿の玄関口に向かうとすぐに彼らと出会えた。朝食を取りに行くがどうかというので、もちろん便乗する。彼らとは何も違和感なく一緒にいられるのは不思議だ。旅先での出会いというものは人を親密にさせるのかな。みんな私の体調を気遣ってくれて、宿にある食堂にしようかと言ってくれたのだが、せっかくなら新しい店を開拓しようという意見に私が賛成したので、ベジタリアンの店を探すことにした。宿を出てバザールのにぎわうよそに坂道を下る。ロープウェイに乗るために乗ったタクシー乗り場とは逆方向に行くと、それらしき場所に着いた。が、その階段はどう見ても怪しい。殴り書きで入り口に書かれたのは Pure Vegetarian の貧相な看板。人一人がやっと通るぐらいの狭くた暗い地下への階段。一度沈黙を守りながら顔を見合わす。誰の頭の上にも、ここ？という吹き出しが出ていたに違いない。まあみんなで行けば怖くないが心情の日本人ですから、最初の一人が勇気を出して階段を下り始めると、とかここ怪しくないとか言いながら、みんなは続いていったのであった。少々おっかねびっくりだったけれど、降りてみると意外と普通で小綺麗なベジタリアンレストランはそこにあった。お客さんもちらほらいる。それもそのはず、実はここは2階で1階にはちゃんと正しい正面入り口があったのだ。私たちは3階の従業員通用口のようなところから入ってきてしまったらしい。段差のある町、ダージリンならではである。ともかく席につき、お腹の調子も考えてベジタブルモモ、蒸し餃子を注文する。ここのモモは形も綺麗で、皮が分厚くもちもちしていて本当に美味しかった。中身が野菜だけとは思えないほどしっかりした味。帰り際に開花で見たのだが、皮もちゃんと手作りしているようで、職人さんが小麦粉の塊を練ったり伸ばしたりこねたりしていた。腹ごしらえを済ませ、一行はそのままハッピーバレーティーエステートを目指すことになった。途中ジューススタンドでジュースを買ったり、さまざまな光景や山々の緑で目を楽しませながらのんびりと歩くうちに、茶園の入り口に着いた。といっても特にゲートなどがあるわけでも、人が立っているわけでもない、中途半端に舗装された道が急斜面の茶畑の中に緩やかに伸びているだけだ。茶畑の緑は明るい黄緑色から濃い緑まで実に様々である。きれいに並んだ低木たちは色とりどりのパッチワークのよう。日本の茶畑とはまた少し趣が異なっている。そしてものすごい急斜面だ。見ていると色のコントラストと相まって遠近感が狂いそうになってくる。 歩道は大きくうねり、ゆるゆるといろは坂状に続いている。時折視界が開けて素晴らしい眺望が見渡せる。対面する山の斜面には通り過ぎる雲が美しい光と影の模様を作り出す。平和でのどかな風景、頬を撫でる優しい風、太陽も輝き暑いぐらいだ。しばらく下ると紅茶工場が見えてきた。摘んだ茶葉をお茶に加工するところだ。しかしながら工場は閉まっていた。旅行会社で添乗員をやっている友人の T 城がハッピーバレーティーエステートは今ストライキ中で工場は閉鎖されているよと言っていたことを思い出した。それでも工場近くの掘ったて小屋には商魂たくましい紅茶飲んでくおばさんがいて、紅茶を振る舞い閉まっている工場の説明をしてはガイド料を得ようとしていた。閉まっていたとはいえ、それでも私たちは皆工場のそばに思い思いに腰を下ろして、雲の流れる空を目で追いながらゆっくりしていた。せっかくここまで来たので、帰り道にはおばさんの誘いに乗ってお茶をいただくことにした。掘ったて小屋の中で飲むお茶は一番茶ではないし、こんな雑な入れ方でいいのかと目を疑うほど大雑把な入れ方だったが、味は不思議なことにとても美味しかった。まろやかで甘く、舌に渋みが残らない。なんでだろう。この空気と雰囲気のせいかもしれない。私たちは薄暗い土の地面がむき出しの掘ったて小屋の代わりに、現在建築中だというおばさんの新しい店の2階部分に座ってお茶をいただいていた。しばらくしていると、頭に通した紐で大きなカゴを担ぎ、ゴム長靴を履いた茶摘みガールズたちがやってきた。お昼の休憩を終えたようで、続々と姿を見せ始める。茶摘みガールズたちは大きなカゴを頭から担いでいるのだが、よく見るとそれにはガードがついている。これは摘み取った葉っぱを背中のカゴに投げ入れるときに、カゴの外に飛び散ってしまわないようにするためのものらしい。しかしそれでもせっかくお茶を摘んだのに、後ろに投げた瞬間、見当違いの方向に放ってしまい、全然カゴに入っていない女性もいる。ああ、せっかく摘んだのにね。それにしてもこの茶摘みガールズの仕事ぶりは目を見張るものがある。早い、すごい。険しい斜面をこの重装備でひたすら茶葉を摘みながら上へ上へと登っていく。そのスピードたるや、何も持っていない私たちも追いつけないであろうという速さだ。カメラを向けたり、じっとその作業ぶりを見ていたりすると、恥ずかしそうに少しだけ微笑む彼女たちは、実に働き者である。茶摘みガールズたちは、少女からちょっとシニアの女性まで、その年齢層は幅広いようだが、私たちは尊敬と愛着を込めて、彼女たちを茶摘みガールズと呼ぶことにしたのだった。また来た時と同じ、緩やかな坂道を、今度は登りながら帰路に着く。途中で南インドから来た観光客らしいインド人家族と一緒になぜか記念撮影を撮った。ここでも外国人と一緒に撮影したがる人間はいるんだな。私は朝食を食べてから一度もお腹が痛くなることもなく、だるくなったり辛くなったり熱っぽくなってくることもなく、相当ほっとしていた。体調は確実に良くなってきているみたいだ。とはいえ無理は禁物。紅茶園から町に戻り、私はみんなに断って一足先に部屋に帰って休むことにした。しかし一つだけうっかりしていたことがあった。今朝は朝食を食べるだけのつもりで外出したので、日焼け止めも化粧も何もしていなかったし、持ってもいかなかったので、大変なことに顔中、特にこのつるんとしたトレードマークのおでこと頬、鼻の頭が真っ赤に日焼けしてしまった。ショック。そして早くもヒリヒリしている。とほう、もう若くないんだからシミだのシワだのになるんだろうな。しばらく部屋で休憩して2階のレストランに行くと、やっぱり日本人集団はそこに揃っていた。 何やら一人の日本人男性が持ってきた仏具シンギングボールをみんなで鳴らして遊んでいるようだった。これは見た目は金属の器で、その縁を木の棒で擦るようにして回すと、とても美しい音色が響く。私と一緒に旅をしている友人はこれがひどく気に入ったようで、明日は自分のものを買いに行くと意気込んでいた。そのまま今夜は宿の食堂でみんなでご飯を食べた。食堂の小さなテレビではなぜかヒンドゥー語解説付きの風雲竹市場をやっていた。日本人がみんなあんなだと思われていたら嫌だな。服装とか髪型はまともに80年代である。ともかく穏やかで楽しいダージリンでの一日が今日も過ぎていった。はい、ということで今回はインド旅行11日目5月20日土曜日ダージリンでの様子をお話ししました。この日はダージリンティーで有名な、ダージリンにはですね、ダージリンティーを生産する茶園がいくつもあります。その中の一つ、ハッピーバリー紅茶農園というのかな、茶園というのかな、そこに私たちはご飯を食べた後見学に行ったんですね。まあ、ダージリンの町と茶園というのは少しもちろん離れていますので、町の中からはダージリンがお茶の産地であるということはあまり感覚としては得ることがなかったんですけど、まあ、お茶屋さんはたくさんあったんですけどね。少し郊外まで散歩に行くと急な山の斜面にたくさんの茶畑があって、それがまた日本の静岡なんかのね、茶畑よりももっとすごく急斜面に広がっているわけです。その緑がね、コントラストが非常に綺麗だったなということを覚えています。でですね、実はこの日記ですね、旅日記を私の今読んでいる原本があるんですけど、この原本には写真が入っているんですね。で、印刷の関係上白黒なんですけど、ただここに載っている写真というものがですね、手元のアルバムにはないんですよ。おそらく原稿を作るために写真をね、直接、まあ、当時はそんなにいろいろありませんでしたから、写真を印刷したものを原稿に貼り付けて、それをまたコピーしたかなんかだと思うんですね。この私の手元にある原稿が、原本がどこにあるかちょっとわからないなので、この今読んでいる白黒の日記には、チャツミガールズ その大きなカゴを背負っている、で、お茶を摘んでいる写真とか茶園の写真が、まあ、白黒ですけど載ってるんですが、残念ながらそのカラー写真というものがどこに行ったかわからない。もちろんなんていうんですか、データもどこにあるかもはやわからない、非常に残念な状態になっております。なので、サムネの写真は別のものを使おうかなと、手元にねある写真を使おうかなと思っています。はい、こういうところにね管理のずさんさを本当に食いますね。はい、でですね、このシンギングボールという仏具、もともとは仏具ですよね。私はスタンド FM を始めるようになって、このシンギングボールを鳴らして、特にスピリチュアル系の方がシンギングボールを鳴らしたり、そのセッションをしたりとか、なんかこう演奏したりしてくださるのを聞いて、シンギングボールってすごくいい音がするんだなと思っていたんですけど、なんとインドで聞いていたんですねで、この旅の記録を読んでいたら、あ、確かにこの後私の親友はですね、シンギングボールを買いに行ってですね、ゲットして持って帰るんですけど、いろんなところでそれを鳴らしていたんですが、確かに あれ見たことあるわって、ここに来てやっとその本当はね昔々に見ていたはずのシンギングボールをすっかり忘れていたという事実に思い当たりました。人の記憶って非常に曖昧ですよね、うん、で、ここに来てね少しずつ体力が回復していました。で、インドの番組で最後に風雲竹市場が小さなテレビでヒンディー語の解説付きで流れてたっていう話をしてると思うんですけど、これ非常に私なぜか記憶に残ってるんですよね。みんなでああでもないこうでもないとチャチャを入れながらホテルのレストランというか食堂というかそこで座って見てたことを今も覚えています。はい、ということで、今回はインド旅行記11日目ダージリンでの旅の様子を配信させていただきました。また次回も楽しみにお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。